こんにちは。今日も医学論文をピックアップしてお話しします。今日ご紹介するのは、高齢 ICU 患者の重症度予測にまつわる、かなり実用的な研究です。タイトルは、エルダー ICU モデルの多施設検証と、更新戦略の有効性という論文で、2026年の4月に、NPJ デジタルメディシンという、医学 AI 分野の有力誌に掲載されたばかりです。内容としては、機械学習モデルを実臨床に導入する際に誰もが直面するあるある課題に真正面から取り組んだ研究なんです。背景からいきましょう。エルダー ICU という機械学習モデルは、65歳以上の高齢 ICU 患者さんの院内死亡を予測するために開発されたものです。こういった予測モデルは、実は開発元の施設では性能が良いんですよ。でも、別の病院や別の国に持っていくと、性能が落ちてしまうことがよくあります。論文の著者たちは、このモデルが本当に世界中で使えるのか、そして、もし性能が落ちた時は、どうやって改善するのかを調べたわけです。具体的には、12の国際的医療センターでこのモデルを検証しました。米国、オーストリア、韓国、中国など、かなり多様な地域ですね。ここが重要なポイントで、同じアジアでも韓国と中国で結果が全然違ったんです。では、主な発見をお話しします。まず、性能指標の AUROC という値で見ると、米国とオーストリアではモデルがきちんと働いていました。AUROC が0、8を超えているので、まあ合格ラインです。ところが、韓国では 0.753、中国では 0.698 まで落ちてしまったんです。つまり、欧米では大丈夫だけど、アジアでは、ちょっと微妙という状況ですね。ここからが面白いところです。著者たちは、性能が落ちたモデルを改善するために、3つの更新戦略を試しました。1つ目は、再構成。これは、モデルの基本的な構造は変えずに、確率の調整だけをするやり方です。2つ目は、段階的訓練。すでに学んだ知識を保ちながら、新しいデータで少しだけ追加学習させるものです。三つ目は、完全再訓練。モデルをゼロから新しいデータで、一から学び直させます。結果は、地域によって最適な戦略が違ったんです。段階的訓練は、米国では、改善幅がわずか0、1から0、3程度でしたが、アジアでは、0.048 から0、062という、結実のある改善が見られました。一方、完全再訓練は、アジアでさらに大きな効果を示しましたが、米国ではあまり効かず、むしろ悪くなることもありました。なぜこんなことが起きるのか。データ分析で分かったのは、地域によって患者層が大きく異なっていたということです。死亡率の基礎比率が、6% から 22% と、4倍近くも違う施設があったんです。さらに、GCS スコアという意識レベルの指標、呼吸数、尿量、人工呼吸管理の割合など、重要な特徴が、アジアと欧米で大きく分布が異なっていました。要するに、患者さんのプロフィールが根本的に違う環境にモデルを持っていったから、性能が落ちたわけです。では、これって臨床的に何を意味するのか。この研究が示してくれたのは、機械学習モデルを導入する際には、そのまま使うでは絶対ダメということです。導入前に、必ず自分の施設のデータで検証する必要があります。そして、性能が思わしくなければ、どの程度の改善が必要なのか、どの戦略が最適なのかを判断しなくちゃいけません。また、興味深いのは、再構成という手法の有用性です。これは、モデルの複雑な学習構造には手をつけず、確率スケールの調整だけをするんですが、これが全サイトで有意な改善をもたらしたんです。つまり、開発元の施設と似た患者層であれば、再構成だけで十分な可能性が高い。これって実は、実装的には非常に簡単で、計算負荷も少ないんですよ。一方、患者層が大きく異なる施設では、段階的訓練や完全再訓練といった、より深い学習の修正が必要になる。ここは医療ガバナンスの観点からも重要です。完全再訓練となると、 モデルの中身が本当に変わってしまうので、新たなバリデーションが必要になるし、医療機器としての規制対応も考え直さなくちゃいけない可能性がある。ここまでの話をまとめると、機械学習モデルの世界展開って思ったより複雑なんです。開発施設では優秀だったモデルも、環境が変わるとたちまち性能が落ちる。でも諦める必要はなくて、きちんと検証して段階を踏んで改善していけば、多くの施設で使えるようになる。ただし、改善戦略は一律ではなく、その施設の特性に応じて選ぶ必要があるということです。論文では、さらに、導入前ギャップ分析と、実装ライフサイクルフレームワークの採用を推奨しています。つまり、技術的な面だけでなく、臨床的な観点、そしてシステム導入の観点まで含めて、総合的に考えましょうということですね。これは、ICU に限った話じゃなくて、どの臨床領域でも AI モデルを導入するときに参考になる知見だと思います。ぜひ自分の施設でモデル導入を検討されている方は、こういったアプローチを意識してみていただきたいなと思います。それでは今日はここまでです。ありがとうございました。